広報国見2025年11月号ナンバー628タウンパブリックリレーションズマガジン編集発行国見町郵便番号 969-1792 福島県伊達郡国見町大字藤田字一丁田 2-1-7 電話024-585-2111 ファックス024-585-2181 E メール somu@town.kunimi.fukushima.jp URL www.town.kunimi.fukushima.jp/カバー。今月の表紙は藤田保育所の運動会の様子です。親子で力を合わせて消防車に乗り、火を消す競技に挑戦。秋晴れのもと、笑顔いっぱいの子どもたちと、一生懸命な姿に目を細める保護者の嬉しそうな表情が印象的でした。子どもたちの元気な声が秋空に響いていました。カバーの写真、説明。段ボール製の消防車に乗る6組の親子。子供が前、保護者が後ろです。炎に見立てた横一線に貼られた赤いビニール紐テープののれんの下をくぐり、ゴールを目指しています。カバーの写真、終わり。11月号、ナンバー628、コンテンツ。秋色スナップ、2ページ。第37回福島駅伝チーム紹介5ページ、町の話題8ページ、子育て広場10ページ、保険だより12ページ、ほか、コンテンツ終わり。
秋色スナップ、笑顔きらめく秋。写真説明、藤田保育所国見幼稚園。国見小学校それぞれの運動会、県北中学校白洋祭での笑顔きらめく子どもたちの活躍の様子を捉えた組写真がそれぞれ掲載されています。順に読みます。藤田保育所運動会、10月3日。頭に角をつけ鬼の衣装を身につけた園児2人のアップ写真の背景に、かけっこ、親子競技、カメラを構える保護者の様子など、6枚の写真が掲載されています。国見幼稚園運動会10月4日。メダルを頬に当てピースサインをする園児2人のアップ写真の背景にバルーン演技、リレー、親子競技などの様子を捉えた8枚の写真が掲載されています。国見小学校大運動会10月11日。足を前に出し、懸命に走る男子児童のアップ写真の背景に、玉入れ、綱引き、鼓笛演奏、先生と手をつないでゴールする様子など、12枚の写真が掲載されています。県北中学校白洋祭、10月18日。両手を挙げ、指揮をする様子の女子生徒のアップ写真の背景に、クラスごとの合唱、出し物、職場体験の発表、吹奏楽部の演奏・行進など、白洋祭の様子の写真が12枚掲載されています。写真終わり。これから就活を迎えるあなたへ。ここ、地元。ここで見つけた私の仕事。ボリューム15。サービス業、建設業、製造業など、町内には様々な企業があります。目標のために全力で取り組む、好きや得意で貢献するなど、働き方は人それぞれ。町内で生き生きと働く先輩たちのメッセージは、これからの道しるべになるかも。あなたもここで自分の仕事を見つけませんか？私の新しいスタートライン。国見開発ナマコン株式会社。松野恵理子さん、1年目。検査作業中の松野恵理子さんを捉えた写真が掲載されています。 入社のきっかけは？前職は保育士でした。その他、歯科助手や事務職にも挑戦してきました。人と関わる仕事を経験する中で、今度はものづくりに携わってみたいと思い、製造業や建設業の求人を探していた時に、国見開発ナマコンを見つけました。力仕事のイメージがありましたが、女性がナマコン業界で活躍をしている動画を見て、女性でもできるんだと感じ、応募を決意しました。仕事内容は、生コンクリートの品質管理を担当しています。出荷前に生コンクリートの硬さや空気量の含まれ具合などを検査し、基準を満たしているかを検査します。現場で直接試験を行うこともあります。外気温によって試験値が変化することがあるため、慎重な確認が欠かせません。また使用する砂や砂利の粒の大きさを測定するふるい分け試験も担当しています。生コンは道路や建物などに使用され、住民生活に密接しているので、安全で安定した品質を届けられるよう、責任を持って検査に取り組んでいます。大変なことは、入社してまだ数ヶ月なので、専門用語や検査手順に戸惑うことも多く、毎日が学びの連続です。生コンは砂や砂利の自然素材のため、気温によって結果が毎回変わることがあります。なぜ数値が違うのかを考えながら試験を繰り返すのは難しくもあり、やりがいを感じる瞬間でもあります。わからないことがあれば、すぐに先輩が教えてくれるので、安心して挑戦できる環境です。うまくいかない日もありますが、気持ちを切り替えて日々の業務に励んでいます。仕事へのやりがいは？未経験からのスタートでしたが、少しずつ知識が身につき、自分の力で検査できるようになると、自信と達成感が生まれます。私の仕事は、生コンの強度や安全性を守る重要な仕事です。自分が検査した生コンが、道路や建物として形になっていくのを見ると、町の一部を支えているんだと、誇らしく感じます。また、検査は集中力や丁寧さが求められる仕事で、女性の視点や感性を活かせる場面も多くあります。今後は、品質管理責任者やコンクリート技師の資格取得を目指し、経験を積みながら専門性を高めていきたいです。写真が3枚掲載されています。写真1、検査する生コンをミキサー車から採取。写真2、粒の大きさを測定するふるい分け試験。写真3、コンクリートの強度を検査中。写真終わり。就活生へメッセージ。自分に合う仕事は最初から見つかるものではないと思います。私もいろいろな仕事を経験しましたが、そのすべてが今の仕事に生きています。生コン業界は男性の仕事という印象を持たれがちですが、実際には女性でも安心して働ける環境があります。新しいことに挑戦してみたい方にこそ、ぜひ知ってほしい仕事です。国見で一緒に町を支える仕事に挑戦してみませんか？お待ちしています。メッセージを紹介する松野恵里子さんの写真が掲載されています。国見開発生コン株式会社。建設現場などに品質管理を徹底した生コンクリートを供給しています。地元採用を積極的に行い、令和8年度から完全週休2日制を導入し、社員が働きやすく誇りを持てる職場づくりを進めています。創業1996年、従業員13名、住所、国見町、大字藤田、あざ天井田 10-1。事業内容、生コンクリートの製造販売。国見開発生コン株式会社の社屋外観を捉えた写真が掲載されています。たすきに込めた思いをつなぐ、第37回福島駅伝国見町チーム選手結団式。 11月16日日曜に開催される第37回福島駅伝に先立ち、国見町チーム選手団の結団式が10月26日、和野台体育館で行われ、選手の皆さんが力走を誓いました。昨年に引き続き、白川カタールスポーツパーク、白川市をスタートし、ゴールの福島県庁までの16区間 96.3km をタスキでつなぎます。テレビやラジオ、ウェブ配信で国見町チームを応援しましょう。出場選手、区間、氏名、所属を順に読みます。団長、村上俊博、国見町駅伝競走部。監督、佐藤敦史、国見町役場。コーチ、佐久間光雄、大川電気製作所。コーチ、鈴木秀人、EMC 半導体。1区、佐藤真央、福島商業高校。2区、佐藤幸也、JR 東日本テクノロジー。3区、鈴木秀人、EMC 半導体。4区、池田幸也、聖光学院高校。5区、佐々木俊也、阿武隈クリーン。6区、狐内高明、ナプロアース。7区、狐内太陽、県北中学校。8区、深川直、県北中学校。9区、八島真中、県北中学校。10区、関裕太、伊達高校教員。11区、菊池里亜、県北中学校。12区、山田哲也、自衛隊福島。13区、後藤かなと、福島工業高校。14区、佐久間光雄、大川電気製作所。15区、八島桜子、県北中学校。16区、宇野沢和樹、公立藤田総合病院。以下補欠、佐藤敦史、国見町役場。岩木勝、佐藤測量設計。阿部君弘、平山。末永海星、福島成蹊高校。中条一、県北中学校。深田壮太、県北中学校。東方田幸恵、日産クリエイティブサービス。三沢安、県北中学校。写真が3枚掲載されています。写真1、説明。揃ってガッツポーズをする国見町チーム選手団の皆さんの集合写真が掲載されています。写真2、ユニフォームを受け取る鈴木秀人コーチと、長期を受け取る佐久間光雄コーチ。写真3、選手宣誓をする菊池里亜選手。写真終わり。地域おこし協力隊活動日記、ボリューム58。アクティビティリポート。斉藤祐樹、大友瑞希。香りのブランド、ライブズ LIVES、指導。こんにちは。地域おこし協力隊2年目の斉藤祐樹と大友瑞希です。私たちは国見発の香りのブランドライブズでの活動を本格的にスタートしました。9月には盆地と里の芸術祭に参加し、京都ふるさとをテーマに木の香りをメインとした香りを調香し、多くの方に体験していただきました。10月からは奥山家住宅洋館を活用したワークショップ、トキホグスも始まります。草木やハーブ、漢方をテーマにした体験や、コーヒーを飲みながらのゆったりとしたお茶会を楽しめる内容です。今後の開催情報はインスタグラムで発信していきますので、ぜひフォローしてチェックしてください。斉藤祐樹さんと大友瑞希さんの上半身を捉えた写真のほか、活動の様子の写真が2枚掲載されています。写真1、盆地と里の芸術祭で短歌とオリジナルの香りの展示。写真2、盆地と里の芸術祭ではクローゼットタグにオリジナルの香りを吹きかけて持ち帰ってもらいました。写真終わり。ワークショップ等の情報。インスタグラム、アイスティプロイオン。香りのブランド、インスタグラム、ライブズ FK。 それぞれの QR コードが掲載されています。国見の民話カルタ第29回おふかさんの話。明治の世、飛んでたばあちゃん、おふかばあちゃん。昔、山崎の伝右衛門という百姓頭に、おふかという一人娘がいました。このおふかさん一人娘のせいか、有名な気まま娘。山崎から藤田の町へ買い物に出かけたり、仙台の祭りに行ったり、柳川に歌舞伎芝居があれば、一週間夜道を歩いて通い詰めたりと、人々をびっくりさせていました。さてこのおふかさんも人並みに年を取り、おばあさんになった頃、東北本線が開通すると、好奇心あふれるおふかさんは、いても立ってもいられず、はるか遠い四国のこんぴら参りに行きました。何せ女一人旅、ご神用に懐剣を忍ばせ、小さな植木鉢の底に金を隠し、首に下げながら歩いたそう。こんぴら参りで買った大きな天狗のお面を背負い、土産話とともに意気揚々と帰ってきました。女性の自由がなかった時代に、気ままと言われようが気にせず、生き生きと豪快に生きた女性のお話です。鼻緒が切れた下駄を両手に裸足で歩くおふかばあちゃんが描かれた目のカルタが掲載されています。
歴町散歩、千年の歴史を未来へ、ボリューム101。国見町は千年以上育まれてきた国見の歴史、伝統、文化をこれから100年後に伝えていくため、これらを生かした歴史町づくりを進めています。このコーナーでは、町や地域が行っている取り組みについて毎月お伝えしています。厚かし歴史館、電話 585-4520、企画調整課地域振興係、電話 585-2967。第12回国見町に咲く中尊寺蓮絵画コンクール表彰式。今年も美しく咲いた中尊寺蓮や国史跡厚かし山防塁を題材にした絵画コンクールは48作品の応募があり、主催する一般社団法人二重堀サポートネットワークによる表彰式が10月4日に行われました。それぞれの視点で花、葉、防塁、山並み、昆虫や動物をよく観察して描かれた素晴らしい古典の最優秀賞作品に対して賞状と記念品が授与されるとともに、毛利秀一審査委員長、元柳川美術館長から公表が行われました。入選した23作品は10月26日まで厚かし歴史館で展示し、訪れた方々は力作揃いの作品に見入っていました。作品を掲げ持つ各部門で最優秀賞を受賞された皆さんと関係者の集合写真が掲載されています。秋の収穫に感謝、厚かし祭りを開催しました。10月19日、厚かし歴史館で厚かし祭りが開催され、会場には約120人が来場されました。たくさんの親子が訪れ、ハロウィンライト作りや芋煮、厚かし市場を楽しんでいました。また、福島県文化財センター白川館、マホロンとの連携事業として、原始古代の装身具である勾玉作りや狩猟方法である弓矢体験が行われ、歴史に触れた一日となりました。厚かし歴史館では四季折々のイベントを開催しています。次回は、ひな祭りのイベントを3月に開催予定です。お楽しみに。写真が4枚掲載されています。写真1、1時間以上弓を射続けた強者も。写真2、世界に一つだけのハロウィンライト。写真3、勾玉作りに挑戦。写真4、来場者プレゼントの綿飴に大喜び。写真終わり。
町の話題11月号、タウントピックス in 国見。 頑張る子どもたちを応援。国見町青少年育成町民会議奨励金交付。JVA 第28回全国ヤングバレーボール大会に福島県代表として出場する佐藤春さん、県北中3年に9月4日、村上利道町長から奨励金が手渡されました。佐藤さんが所属する伊達市のバレーボールクラブチーム、ナウグラッドは、7月に開催された福島県大会で優勝し、全国大会への切符を獲得。佐藤さんは、優勝できるように頑張っていきたいと話しました。村上町長から奨励金を受け取る佐藤春さん、二人並んだ写真が掲載されています。町代表が競合相手に奮闘。第19回市町村対抗福島県軟式野球大会。第19回市町村対抗福島県軟式野球大会の1回戦が9月14日に県営あずま球場福島市で行われ、泉崎村と対戦しました。試合は投手戦となり、1対1の同点のまま決着がつかず、ノーアウト1、2塁から始まる延長タイブレークに、国見町チームが3点取ったものの、相手の攻撃で4点を取られ、4対5で惜敗となりました。最後まで粘り強い戦いを見せた選手たちに、会場から温かい拍手が送られました。対泉崎村チームに好投する斉藤翔選手の写真が掲載されています。ホームタウンサンクスデーを開催。福島ユナイテッド FC。国見町ホームタウンサンクスデーが9月13日、東方みんなのスタジアムで開催され、福島ユナイテッド FC と蒲田マーレサヌキが対戦し、4対2で勝利しました。町は令和4年よりホームタウンに登録。昨年度に引き続き、町民の無料招待を行ったほか、試合前に伝統文化未来協会による日本舞踊の披露や、町 PR ブースを設置しました。引き続き、福島ユナイテッド FC を応援していきます。両チームに国見町産の桃を贈呈しました、のキャプションのもと、桃の箱を持った両チームの代表と村上町長、整列した選手たちの写真が掲載されています。福島県代表として全国大会出場。国見町文化スポーツ活動等激励金交付。滋賀県で開催された第79回国民スポーツ大会のバウンドテニス競技に、福島県代表として出場した佐藤博恵さんと杉原陽子さんが9月24日国見町役場を訪れ、村上利道町長から激励金が手渡されました。佐藤さんと杉原さんは福島県チームのメンバーとしてダブルス・シングルス戦に臨み、3勝して予選1位で通過し、全国5位に輝きました。村上町長から激励金を受け取る佐藤博恵さんと杉原陽子さん、3人並んだ写真が掲載されています。交通ルールを守って安全運転。交通事故防止、福島・宮城県境キャンペーン。交通事故防止、福島・宮城県境キャンペーンが9月30日に国見町の国道4号線パーキングで実施されました。このキャンペーンは平成13年に発生した交通死亡事故をきっかけに、郡地区と白石地区が合同で行っています。両地区の交通安全関係団体の皆さんが中心となり、ドライバーに啓発チラシや反射材などを配布、安全運転やシートベルト着用、飲酒運転の根絶などを呼びかけました。パーキングで、来場者にチラシ等を配布し、交通安全を呼びかける様子の写真が掲載されています。聞いて感じてあなたの体の声。国見健康フェスタ2025。国見健康フェスタ2025が10月13日、関越大文化センターで開催されました。会場には骨密度、体脂肪測定や医師などによる健康相談、減塩体験、 アンママッサージ、e スポーツ体験など、医療、食、運動に関するブースが並び、子供からお年寄りまで幅広い年代の方々が訪れていました。また、休養と睡眠、フレイル予防をテーマとした講演会もあり、健康について考える一日となりました。肩こりなど体の不調を相談しながら、アンママッサージを受ける来場者の様子の写真が掲載されています。理想の体を目指して、国見シェイプアップ教室開催中。メタボ、予防と解消、筋力アップを目指す国見シェイプアップ教室長期コースが10月3日から始まりました。健康運動指導士の資格を持つフィットネスジムの先生を迎え、10月から12月まで全20回の開催を予定しています。10月10日に行われた第3回目では13名が参加し、ウォーキングと筋トレを組み合わせたメニューに取り組み、自分の体と向き合いながら真剣な表情で汗を流していました。フィットネスジムの先生の指導のもと、シェイプアップ中の参加者の様子の写真が掲載されています。チーム一丸となってベスト8。第12回市町村対抗福島県ソフトボール大会。第12回市町村対抗福島県ソフトボール大会の2回戦が10月12日に行われ、本宮市に3対2で勝利し、翌日の3回戦では喜多方市に6対5でサヨナラ勝ちを収めました。18日の準々決勝では下郷町と対戦し、2回裏に2点を先制されながらもすぐに追いつき、互いに譲らない投手戦に、最終回に不運なミスが重なり、2対3で惜敗しましたが、熱戦を繰り広げた選手たちに会場から大きな拍手が送られました。対下郷町チームに好投する佐藤大輔選手の写真が掲載されています。
国見子育て広場、子育て情報をお届け。今月の対象は、新生児、乳幼児、小中学生。問い合わせ、子ども家庭センター、福祉課子育て支援係内、電話 585-2179。児童虐待を防ぐ、11月は児童虐待防止月間です。毎年増えてきている児童虐待、殴る蹴るなどの暴力のほかに、食事を与えず放置したり、熱湯をかけたり、お風呂に沈めたりなど、その実態は様々です。中には、保護者がしつけと称して暴力を振るい、死亡するといった痛ましい事件も発生しています。虐待を防ぐには、保護者自身のストレス軽減や、周りの人たちの気づき、サポートが必要です。少しでも気になることがある場合は、迷わず相談窓口に連絡してください。これらはすべて虐待です。身体的虐待、殴る、蹴る、やけどをさせる、戸外に締め出すなど。心理的虐待、暴言を浴びせる、兄弟の差別、家庭内での暴力、暴言を見聞きさせる、無視するなど。ネグレクト、食事を与えない、身なりが不衛生、夜子供だけで家に置く、進学させないなど。性的虐待、わいせつな行為、性行為の強要、性器を触らせる、ポルノビデオを見せる、被写体にするなど。児童虐待相談件数で最も多いのは心理的虐待。児童相談所に寄せられる相談内容は、心理的虐待の割合が最も多く、子供を叩いていなくても、こんなこともできないの？何度言ったらわかるの？バカな子ね、などと罵声を浴びせたり、子供の目の前での夫婦喧嘩や家庭内 DV を見聞きさせたりする面前 DV などがあります。これらはすべて子供の心、精神や脳の発達への影響が心配される心理的虐待となります。心理的虐待による影響。 心理的外傷後ストレス障害 PTSD うつ病例周囲を信じられない引きこもる依存症アルコール薬物ゲームギャンブル例他に快楽を求める自殺企図例自分なんかいなくなればいいと思ってしまうなど保護者のストレス要因を少しでも減らしましょう。職場や家事のストレス、経済的なストレス、看護や介護のストレス、子供の発育のストレス。子育てを担うことは大変なことです。子供に腹が立ったり、イライラしたりすることは、子育て中の保護者の多くが経験するものです。ストレス要因を減らすと同時に、イライラしそうになった場合は、次の3つのポイントを参考に感情をコントロールしていきましょう。1、自分がイライラしていることに気づき認める。2、気持ちを落ち着かさせる。深呼吸をする。好きな音楽を聴くなど。3、助けを求める。家族で話し合う。支援機関に相談する。見逃さないで、虐待のサイン。子供の泣き叫ぶ声がする。不自然な傷や打撲の跡がある。衣服や体がいつも汚れている。落ち着きがなく乱暴。表情が乏しく活気がない。夜遅くまで一人で家の外にいる。保護者。地域などと交流が少なく孤立している。子供を家に置いて外出する。子育てに否定的、無関心である。子供の病気や怪我について不自然な説明をする。強い不安や悩みを抱えている。虐待かもと思ったら、児童相談所虐待専用ダイヤル、電話189、いち早く。あなたの一本のお電話で救われる子供がいます。プライバシーは守られます。匿名での通報もできます。たとえ虐待がなく間違いであったとしても責任は問われません。事実の説明や証明の必要もありません。国見ベイビー。国見町で生まれた赤ちゃんです。佐藤かなたくん。かなは奏でる演奏の層。たは太い。令和7年7月30日生まれ。ご家族からのメッセージ。いつもニコニコで周りを笑顔にしてくれるかなたくん。元気にすくすく大きく育ちますように。かなたくんの写真が掲載されています。子育てインフォメーション。5歳児検診。日時、1月13日火曜、午後1時45分から午後4時ごろ。受付、午後1時20分から午後1時30分。会場、森江の町民センター。対象者、令和2年12月1日から令和3年3月31日生まれ。3ヶ月時、9ヶ月時検診。日時、1月29日木曜、午後1時45分から午後3時ごろ。受付、午後1時20分から午後1時30分。会場、関越台文化センター。対象者、3ヶ月時検診、令和7年9月生まれ。9ヶ月時検診、令和7年3月生まれ。ニコニコ相談会。日時、1月14日水曜、午前10時から午前11時30分。会場、子育て支援センター、藤田保育所内。対象者、国見町在住の妊婦。国見町在住の乳児及び保護者。持ち物、母子健康手帳、子供の飲み物。申し込み、前日までに福祉課子育て支援係、または藤田保育所、電話 585-2374 へ連絡。ももさぽ相談ルーム。妊娠中のことや育児のことなど、保健師や子供家庭支援員などと、気軽にお話しできる部屋を役場庁舎に完備しています。気軽にご相談ください。利用可能時間、 月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時15分。利用する際は、福祉課子育て支援係にお声掛けください。保険だより、ヘルストピックス。問い合わせ、保険課保険係、電話 585-2783、メール、hoken@town.kunimi.fukushima.jp。 季節の変わり目に睡眠を見直しましょう。11月は秋から冬へと移り変わる季節で、気温差が大きく体調管理に気をつけたい時期です。日が短くなる秋の夜長は、ぐっすり眠るためのホルモンが分泌されやすいとも言われています。町の健康アンケートでは、国見町民の約2割が睡眠で十分に休養が取れていないと感じており、20代から30代ではその傾向が特に高いことが分かりました。心身の健康を守るために質の良い睡眠をとる工夫を見直してみませんか？睡眠ポイント。子供、朝、起床後から日中にかけて太陽をたくさん浴びる。朝食はしっかりとる。昼、テレビの視聴、ゲーム、スマホの使用時間を減らし、体を動かす。コーヒー、コーラ類、エナジードリンクなど、カフェイン飲料を控える。夜、夜更かしに注意する。寝室はなるべく暗く、心地よい温度に。寝床ではゲームやスマホなどのデジタル機器の使用を控える。子供の睡眠時間の目安。1歳から2歳、11時間から14時間、3歳から5歳、10時間から13時間、小学生、9時間から12時間、中高生、8時間から10時間。成人、朝、規則正しい起床時刻を心がける。休日に夜更かし、朝寝坊しない。昼、日中は積極的に体を動かす。夜、睡眠時間は6時間以上を目安にしましょう。夜間のパソコン、ゲーム、スマホ使用を控える。カフェイン、飲酒、喫煙を控える。就寝間際の夕食、夜食は控える。寝室はなるべく暗く、心地よい温度に。高齢者、朝、長時間寝床で過ごさない。8時間以内を目安に。昼、日中はなるべく太陽の光を浴びる。長時間の昼寝は避けて運動を習慣づける。カフェイン、飲酒、喫煙を控える。夜、寝床には眠くなったら入る。寝床内でテレビやスマホを見ない。寝室はなるべく暗く、心地よい温度に。伊達地域で活躍する医師から健康一言アドバイス。鈴木内科医院、鈴木周先生。足のむくみはありませんか？足のむくみは水分や塩分が体に溜まって起こります。腎臓の働きが弱ると余分な水分を尿に出せなくなるため、足からむくみが出やすくなります。むくみを減らすには、まず塩分を控えることが一番大切です。もしむくみが続くようなら、腎臓や心臓の病気が隠れていることもありますので、医療機関を受診しましょう。鈴木周先生の顔写真が掲載されています。毎月19日は、みんなで食べる国見の日。町では毎月19日を、みんなで食べる国見の日とし、家庭や地域で受け継がれた料理を食べるよう推奨しています。国見町食卓図鑑から今月のおすすめメニューはこちら。ゆず大根のあんぽ巻き。材料、大根5分の1本、人参4分の1本、あんぽ柿1個、 柚子1分の1個、酢大さじ3、砂糖大さじ3。作り方。1、大根を薄くスライスする。2、人参、あんぽ柿、柚子を長細く切る。3、煮を大根で巻く。4、酢と砂糖を混ぜ合わせ3にかける。チェック。町栄養士からのワンポイントアドバイス。お酢と食材の風味を活かして塩分カット&肥満防止。町特産品のあんぽ柿を使ったレシピです。酸味や香りを活かすことでお塩が控えめでも美味しいお漬物になります。お酢は食後の血糖値の上昇を抑える働きや肥満防止など体に良い効果も期待できます。器に盛られた柚子大根のあんぽ巻きの写真が掲載されています。院長先生の診察室から第48回公立藤田総合病院院長近藤雄一郎先生。気温がぐっと下がり冬の訪れを感じる季節になりました。冬は風邪やインフルエンザなどの呼吸器の感染症が増える時期です。新型コロナウイルス感染症もまだ完全には収束していません。2024年の報告では、インフルエンザによる死亡者は2855人、コロナによる死亡者は35865人と10倍以上に上っています。これまでのようにマスクの着用や手洗い、ワクチン接種といった基本的な対策が今も大切です。特に持病のある方やご高齢の方は、かかりつけ医に相談しながら予防に努めましょう。コロナワクチンは感染や重症化を防ぐだけでなく、後遺症を減らす効果もあります。ただし効果は半年から1年ほどで弱まるため、追加接種がおすすめです。公立藤田総合病院では、インフルエンザとコロナの両方のワクチン接種を受けられます。お気軽にお問い合わせください。近藤院長先生の顔写真が掲載されています。